マタイによる福音書20章1節から、天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時頃行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。そこでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になって、ブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時頃に雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。この主の日の礼拝の説教題、気前の良いお方は、マタイによる福音書20章15節から示されました。新共同訳新約聖書の38ページになります。13節から15節で、ブドウ園の主人は不平を言う労働者に答えてこう言います。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。労働者がブドウ園の主人に不平を言った理由は12節に記されています。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。 一日中働いた自分たちと夕方の5時から1時間しか働いていない者たちに同じく1デナリオンの賃金が支払われるのは納得できないというのです。ブドウ園の主人は申し上げるまでもなく父なる神様を指しています。一日中働いた者は以前から主なる神様を信じるイスラエルの民、最後に来た者は新しく信仰へと導かれた異邦人を指していると言えるでしょう。そしてイエス様はこの例えによってイスラエルの民と異邦人の救いに違いはないと教えておられるのです。神様の救いは信じる者すべてに等しく与えられると教えておられるのです。主を信じて生きた時間の長さによって救いに違いがあるのではありません。新しいイスラエルであるキリスト教会にも古い契約を知るユダヤ人キリスト者もいれば、律法を知らず主の十字架による許しにのみ生かされる異邦人キリスト者もいます。現代のキリスト教会においても子供の頃から教会に来ていて教会学校に通い続け若くして洗礼を受ける人もいれば、人生の終わり近くになって洗礼を受ける人もいます。救いへと導かれる恵みは私たちの信仰生活の長さに応じて与えられるのではありません。主に救われることを願って、主の御心に従う人すべて分け隔てなく与えられるのです。与えられましたマタイによる福音書20章1節以下をご覧ください。この例えはマタイによる福音書にのみ記され、直前の19章30節の先にいる多くの者が後になり後にいる多くの者が先になるを受けています。それは与えられました御言葉の最後の20章16節で、後にいる者が先になる、先にいる者が後になると言われていることからもわかります。この例えは同じテーマのよく似た言葉によって挟まれており、イエス様はこの言葉の意味を解き明かしておられるのです。どうして私たちは信仰へと導かれたのが早いか遅いかで救いの恵みに違いはないという自明の理を見失ってしまうのでしょうか。それは働いた時間の長さで報酬が変わるというような他者との比較の上に成り立つ自分たちの思いを父なる神様の御心に優先させてしまうからです。神様から離れてしまって、救われるはずのない私たちが救われるという、父なる神様の救いの恵みを、自分たちの思いの範囲内で捉えようとするからです。そして、自分たちの行為を自分たちが救われるための条件にしてしまうのです。神様を信じて生きた時間の長さによって救いに違いがあるわけではありません。神様の恵みによって救いは信じる者すべてに等しく与えられると、イエス様はこの例えを通して 教えておられるのです。一節から二節には、天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送ったとあります。一節の最初に記されていますように、この例えに記されているのは、天の国、神様の御国において実現される父なる神様による救いの御業です。1デナリオンは当時の労働者の1日の平均的な賃金であり、この労働者たちは正規の労働契約を交わして十分に働くことを期待されている恵まれた人たちでした。神様に選ばれたイスラエルの民は神様に期待された恵まれた人たちであったのです。3節でブドウ園の主人がまた9時ごろに行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、4節でこう言います。あなたたちもブドウ園に来なさい、ふさわしい賃金を支払って払ってやろう。すると5節でその人たちはブドウ園に出かけていきます。また主人は12時ごろと3時ごろに出てきて同じようにしたのです。ふさわしい賃金は正当な賃金という意味ですが、私たちの常識では1デナリオンより少なくなっていく印象があります。たとえ少なくなったとしても、それまで働く場所が与えられなかった人たちにとってはこの上なくありがたいことであったでしょう。そして6節で、主人が5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、主人はなぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねます。すると7節で、この人たちは誰も雇ってくれないのですと言います。そこで主人はその人たちに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言います。5時ごろまで残されていた人たちは失望の中で虚しく立ち尽くしていたのでしょう。その人たちは神様から離れ、死によって全てがなくなってしまう滅びに支配され、救われる希望を失って立ち尽くすしかなかった異邦人たちです。ところが8節で、ブドウ園の主人は労働者たちの思いとはかけ離れたことを言います。夕方になり、ブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を支払ってやりなさいと言ったのです。そこで9節で、5時ごろに雇われた人たちがやってきて1デナリオンずつを受け取ります。10節で、最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも1デナリオンずつであったので、11節で主人に不平を言います。それは自分たちの思いにはかなっていましたが、神様の御心とは かけ離れていました。もし私たちがこの労働者たちの不平は理にかなっていると思うならば、私たちの心の底には自分を誇る傲慢さと自分より劣ると思う人が恵まれることへの妬みが潜んでいると言えます。このように自分と自分の行為をもって自らを義、正しいとし救われるとしていたのでは、神様の救いの恵みの奥深さは分かりません。このように神様の御心が分からない人たちの一人に、神様は13節と14節で友よと親しく呼びかけてこう言われます。あなたに不当なことはしていない、あなたは私と一デナリオの約束をしたではないか、自分の分を受け取って帰りなさい、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。確かにブドウ園の主人は初めから働いていた労働者に不当なことはしていません。ブドウ園の主人は約束通りのことをしただけですし、最後にも最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだという思いにも共感できます。実はこの主人の判断は心情的に同意できるというだけではなく、当時の社会的な常識にもかなっていたのです。ブドウ園は通常岩の多い丘陵地帯にあって、盗賊や動物からブドウを守るために塀で囲まれ、見張りのための監視塔が近くに建てられていることもありました。ブドウの栽培には非常に手間がかかるので、ブドウ園の主人は常に多くの労働者を確保する必要がありました。また当時は何時間働いたとしても1日分の賃金として定額を支払うという決まりもあり、このブドウ園の主人は必要に迫られて全ての労働者に1デナリオンを支払ったのです。ですから初めから働いていた労働者が不平を言うのは当時の社会常識によるのでもなく、ただ自分たちの傲慢さや妬みからだけであったのです。神様から離れてしまって救われるはずのない私たちが救われるという父なる神様の救いの恵みを私たちの思いで捉えることはできません。自分を正しいとする思いでは神様の救いの恵みの奥深さは分からないのです。15節の後半の私の気前の良さを妬むのかは元の言葉に即して訳しますと、私が良いからあなたの目は悪いのかとなります。妬みは悪い目と訳すことができるのです。悪い目は聖霊なる神様の導きの光を遮り、人の心を暗闇のままにしておきます。そして他者への思いやりを持ち、他者を助けようとする思いを失わせます。 15節の前半で主人が自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのかと言っているのは、自分の憐れみに基づいて支払う権利を主張しているのです。神様を礼拝する私たちは、神様の深い憐れみに基づく気前の良さを真似て救いに向かって歩むのであって、それに不平を言うものであってはなりません。それは私たちが救われるのは全く神様の恵みによるからです。私たちは全ての人が実は5時ごろから雇われた労働者であることを忘れてはなりません。私たちが他者との比較によって抱く不満は、全ての人に気前よくされる父なる神様にしっかりと自分の良い目を向けることによって解消されます。良い目を通して聖霊なる神様の導きの光を魂の奥底に受け入れ、物惜しみせずに神様の御心に従って隣人を助け、体のよみがえりと永遠の命へと導くものとされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを神様の深い憐れみに基づく気前の良さを真似て救いに向かって歩むものとしてください。私たちが救われるのは全く神様の恵みによることを常に覚えるものとしてください。私たちが他者との比較によって抱く不満を、すべての人に気前よくされる父なる神様にしっかりと良い目を向けることによって解消させてください。良い目を通して聖霊なる神様の導きの光を魂の奥底に受け入れて、物惜しみせず神様の御心に従って隣人を助け、体のよみがえりと永遠の命へと導くものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。